た心配や不安を解消するものです。そして全く平野に導き、完全に主なる神の御手の中に守られていることの確信そのものです。この素晴らしい喜びを与えるために、永遠の神であられるイエス・キリストは人の形をとってこのようにお生まれになったのです。何千年前から約束された救い主について、手の使いは次のように述べたのです。マタイ伝一章の二十一節、よく知られている箇所ですけれども、マリアは男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい、この方こそご自分のためをその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は、主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、諸女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はイマヌエルと呼ばれる、訳すと神は私たちと共におられるという意味である。神が私たちと共におられたら、私たちは満たされます。そうすると、あらゆることから解放されます。人間にとって必要なのは、誠の神と共にいることだけです。そして約束された救い主に与えられた名前はイマヌエル、すなわち神は我々と共にいるという名前です。約束された救い主の名は、まず第一に、イエスという名です。すなわちこの方こそ罪から救ってくださる方です。この方こそ新しい宗教を作るもんだということではありません。新しい教えを述べ伝えるもんだということではありません。この方が罪から救ってくださる方です。あるよ、人間のどうしても必要なものは罪の許しです。なぜならば、罪が許されると主なる神との交わりは可能となるからです。そして主なる神との交わりによってのみ人間は満たされ、幸福され、幸せになるのです。罪は人間と誠の神の間にあるいわゆる隔ての壁です。けども、イエス・キリストの犠牲によって、イエス・キリストの身代わりの死によって、人間と神との隔ての壁は取り除かれた。これこそ聖書の中心であり、救いの土台です。教聖のルクロ兄弟姉妹は、イエス様の流された血潮によって全ての罪が許されていると信ずることができます。理解できたからじゃないんです。いい気持ちが与えられたからでもありません。納得させられたでもありません。自分で思い込んでしまったからではありません。神が約束してくださったからです。信仰の唯一の土台は、人間の経験でもないし、人間の思っていること考えていることでもないし、主の約束だけです。もし私たちは自分の罪を言い表すと、神は真実で正しいからですから、その罪を許すべての悪から私たちを清めてくださると確証されているから、自分自身の被告する者は憐れんでください、許してください、恵んでくださいという態度を取る人は受け入れられる、義と認められると聖書は言っています。これこそが神の約束です。神は嘘つきではないから、私たちは単純に信ずることができます。イエス様は一体どうしてお生まれになったのでありましょうか。もちろん我々のように生きるためではなく、死ぬことができるためです。神としてのキリストは死のうと思っても死ぬことができなかったのです。神は死にません。けども、もし神が奇跡的に人間の体を持つようになり、人間の肉体を持つようになれば、肉体的に死ぬことができ殺される可能性がある。イエス・キリストのこの世に来られた唯一の目的はそれだけだった。 一般の人々はもちろん、あ、キリストか、キリスト教の宗教を作ったもんでしょうと考えるのです。あれは、まあ、キリストについて考えるとやっぱりなかなかいいことを教えたと思う人もたくさんいます。まあ、もちろんそうでしょう。イエス・キリストのいわゆる教えは最高のものです。正直になる人々はみんな例外なくそれを認めざるを得ません。世界中の政治家たちはみんなそれを認めています。キリストの教えは最高ですと。けどもキリストの教えによって救われる者は一人もいません。大切なのはイエス様の教えよりもイエス・キリストの死です。ですからイエス様ははっきり言われたのは、私は死ぬために自分の命を与えるために来たのですと何回も何回も何回も言われたのです。いわゆるキリスト教の国々に悲劇は何であるかと言いますと、みんな正しい教え、すなわち聖書の教えを信ずれば、信じ込めば、教会になれば、洗礼を受けば、それで結構ですと、十分ですと思い込んでしまっているからです。決してそうではありません。頭を下げなければ、悔い改めなければ、イエス様を救い主として受け入れようとしなければ、いくら聖書を読んでも、洗礼を受けても、役に立たないことです。まあ、イエス様は死ぬためにこのように来られ、死ぬことができるためにお生まれになった。このことこそが、まあ、クリスマスの時考えるべきではないでしょうか。主なるクリストは永遠の神です。この永遠なる神、始めのない終わりのない永遠なる神は人間の形をとってこの世に来てくださったのです。理性でもってつかまない事実です。どうしてイエス様は来られたか。結局死ぬため、身代わりとなるためです。身代わりとなる方がなければ、罪のない方が代わりに死ななければ、代わりに罰せられなければ救いの道がない、罪の許しはないと聖書ははっきり言っているのです。イエス様が十字架で死んでくださったとき、イエス様は我々の代わりに死んでくださったのです。イエス様の死はもちろん罪のための死ではなかったし、自分の思想のための死でもなかったし、宗教の死ではなかったんです。我々の代わりの死だったのです。イエス様は私たちの罪を許してくださるために死んでくださったのです。イサヤ書53章、まあ、今朝はおそらく今までよりもイサヤ書から多くの言葉が読まれたのではないかと思ったんですけど、まあ、当然でしょう。なぜならばイサヤ書という予言の書は旧約聖書の福音書であるからです。5節6節彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって、すなわち彼の犠牲によって、身代わりの死によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。主なる神が言われたことを信じ、そして主イエス様を約束された救い主を受け入れる者は救われています。すなわち罪は許されており、神との平和と永遠の命を持っていると聖書が言っています。まあ、ダビデ王はこのことを翼に経験することができたんです。彼は幸いなことよ、その背きを許され罪を負われた人はと。罪は確かに他なる夢ではなく恐ろしい現実です。罪は一つのことを通してのみ解決されます。すなわち流された血の犠牲によってのみ解決されます。血は贖うゆえに 罪が許されると神は判断しておられます。イエス・キリストが我々の債務を支払い、罪を許すために尊い犠牲を払ってくださったという事実は、私たちの心からの喜びを満ち溢れさせてくれるのです。まあ、今日洗礼を受ける兄弟姉妹は喜んで次のように告白せざるを得ません。血を流すことによって許しがもたされた。イエス様の流された血潮によって私の罪は許されていると。血を流すことなしには罪の許しはありえませんが、血を流すことによって完全な罪の許しがもたらされます。ダビデは喜んで、東が西から遠いように主は我らの咎を我らから遠ざけられると告白したのです。ミカという預言者は、主は我らのもろもろの罪を海の深みに投げ入れたと明かししたのであり、イサヤは、主はあなたの咎を雲のように拭い払い、あなたの罪を霧のように消したと明かししています。雲や霧は太陽によって吹き払われ完全に消されます。そしてこれと同じように、主なる神はイエス様の犠牲のゆえに罪を完全に許してくださいます。もはや罪は消えて見えなくなってしまったのです。私はあなたの罪を心に留めない、もうあなたの罪を思い出せないと聖書は言ったのです。あたかも私たちが罪を犯さなかった時のように記憶してくださるのです。まあ、イエス様においては罪の許しと罪を心に留めないことが一つになったものです。これこそ私たちが述べ伝えることのできる喜びの知らせです。すなわち、あなたの罪はイエス様の血によってすでに許されている。なぜならば、罪が債務が支払われているからです。ですから、あなたは自分の罪を許してくださったイエス様の大いなる贈るものを感謝して受け取ればよいのです。あなたは血と命とを捧げてくださった御子イエス様という身代わりを自分のものにする必要があります。ただイエス様お一人だけがあなたの罪は許されたということができたお方です。これこそ最も尊い贈り物、すなわち罪の許しというかけがえのない賜物です。これは何という解放でありましょう。利用者の呵責からの解放、人間の恐れを恐れからの解放、まあ、神の怒りを、死を恐れる恐れからの解放です。パウロは次のように確証したのです。言葉に言い表せないほどの賜物のように神に感謝しますと。パウロは提供された素晴らしい贈るもの、すなわち罪の許しを受け入れたのです。あなたはもうその贈るものを受け取る備えができているなのでありましょうか。どうか罪の許しという素晴らしい贈るものをためらわずに受け取ってください。罪の許しを受け入れることはイエス様を受け入れることです。そしてイエス様を受け入れた人は永遠の命を、まことの平安を絶えざる喜びを持っています。まあ、人間の最大の問題は罪と債務の問題ですけれども、約束された救い主に与えられた名前はイエスです。すなわち、彼は罪を許す方です。彼は罪の問題を解決された方です。罪の許しこそ最大の賜物であり、慰めであり、希望なのです。今日洗礼を受ける兄弟姉妹は、イエス様が自分のわがまま自分の罪を取り除いてくださった、イエス様は自分の罪の問題を解決してくださったと akasorokudan.